青年貢献セミナーについて。青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度です。時は6月5日土曜日13時30分から16時30分まで。場所は東郷町生駒館多目的室 A。 なお一部講演のみですが、オンライン配信もあります。対象は会場に150人、オンラインでは定員ありません。内容は一部と二部があります。一部は講演、物語でわかる青年貢献制度から身近な事例を挙げて青年貢献制度の光と闇を語ります。講師は渡辺哲夫氏。二部はパネルディスカッション。パネリストは弁護士、市民貢献人の方々です。申し込みは5月31日月曜日までに、センターに電話、ファックス、またはセンターホームページで申し込みできます。問い合わせ先は、尾張東部権利擁護支援センター、電話0561-75-5008にお願いいたします。次は第2次長久手市地域福祉計画等推進委員の募集について。住み慣れた地域において誰もが安心して暮らせる街を作っていくために、第2次長久手市地域福祉計画、地域福祉活動計画、地域自殺対策計画が策定されています。計画の進捗状況の管理や、次期計画策定に向けた検討を行うため、推進委員を募集します。対象者は、5月1日現在、市内に住所を有している18歳以上、75歳未満の人、ただし、長久手市議会議員、市職員、市付属機関等の委員を除きます。任期は2023年3月31日までで、募集人員は若干名。申し込みは5月31日月曜日までに、申し込み書と小論文、地域福祉の私の考えを800字以内にまとめ、地域共生推進課窓口、または郵送、必着ですが郵送で提出してください。その他、選考委員会による審査後、応募者全員に結果を文書で通知します。問い合わせ先は、地域共生推進課、電話 56-0551 にお願いいたします。次です。マイナンバーカードの臨時窓口について。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。また、申請のお手伝いもできます。時は5月12日水曜日。17時15分から19時まで。23日日曜日、9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課。持ち物は、共通して必要なものは、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、そしてお持ちの方は住民基本台帳カード。受け取りには個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書のはがき。申請には個人番号カード交付申請書、 なお、顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新には、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書、これらの書類が必要です。問い合わせ先は、長久手市マイナンバーコールセンター、電話 63-0178、または市民課、電話 56-0607 にお願いいたします。次は、スマホアプリ決済で長久手市税の納付ができます。というお知らせです。スマホのアプリで長久手市税の納付が可能になりました。いつでもどこでも納付ができます。対象税目は固定資産税、都市計画税、種別割の軽自動車税、普通徴収の市県民税、国民健康保険税です。利用可能アプリは、PayB、LINEPay、PayPay です。問い合わせ先は、収納課、電話 56-0610 にお願いいたします。次は、感震ブレーカー設置費用の助成について。感震ブレーカー設置に関わる費用の一部を助成します。感震ブレーカーとは、特定値以上の揺れを感知すると、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具で、地震の際に電気火災を防ぐことができます。これに関しての問い合わせは、安心安全課、電話 56-0611 にお願いいたします。次は、長福障害者プラン策定について、誰もが安心して自分らしく暮らせる街を目指し、障害のある人を支援するための基本的な指針となる長福障害者プラン2021から2026を3月に策定しました。計画及び概要版は市のホームページに載っています。問い合わせ先は福祉課、電話 56-0614 にお願いいたします。そして5月は赤十字社員増強運動月間です。日本赤十字社では毎年5月を赤十字社員増強運動月間として活動資金募集運動を進めています。2020年度の活動資金は3,153,517円でした。そして2,000円以上の協力者には郵送で日本赤十字社事業の情報提供があります。申し込みは自治会などで取りまとめています。なお個別の人には随時福祉課窓口で受け付けています。その他金額に応じて税制上の優遇措置もあります。次は保険料・保険税の減免について。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯、または世帯主の2021年中の事業収入などが一定以上減少することが見込まれるなどの世帯は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、及び介護保険料が申請により減免される場合があります。これらのお問い合わせ先は、保険医療課国保年金係、電話 56-0618、保険医療課医療係、電話 56-0617、長寿課、電話 56-0613 にお願いいたします。次は、ドクターからあなたへ。 親知らずの抜歯について、鈴の木歯科医院鈴木博信医師からです。親知らずは一番前の歯から数えて8番目に生えてくる奥歯のことを言います。一般的には10代後半から20代前半ぐらいに出てくることが多いですが、他の年代で出てくることはあります。親知らずの数は上下左右4本ある場合、必ずしも4本が揃っていない場合、もともと親知らずが作られていない場合もあり、人それぞれの本数、生え方をします。上下とも正常に出ていて、きれいに噛み合っている状態であれば、無理に抜歯する必要はないと思います。しかし、横や斜めに生えている状態や、一部しか見えていない状態、位置の悪い親知らずは、抜歯することをお勧めします。なぜなら、親知らず自身が虫歯になりやすいだけでなく、その手前の歯も虫歯となるリスクが上がりますし、歯周病の進行にも関与する可能性があるからです。また、正常に出ていても、よく腫れる、よく痛むなどの炎症症状が出ている場合は、抜歯することも考えていった方が良いと思います。親知らずだけでなく、抜歯は一時的な細菌感染が起きやすい状況を引き起こしますし、出血を伴う主義です。重症の糖尿病の人は抜歯できない場合もありますし、妊娠期での難しい抜歯はできるだけ避けるべきだと考えます。血の流れを良くする抗血小板薬等の服用下では、抜歯後に血が止まりにくくなります。無症状の人でも一度歯科医師会会員の歯科医院を受診し、相談してみても良いのではないでしょうか。
続いて、一平と一福、ボリューム86、介助犬から学ぶこと。長久手市内に介助犬を育成する介助犬総合訓練センター、シンシアの丘があります。社会福祉法人日本介助犬協会が運営しているこのセンターは、介助犬の育成を専門にした総合訓練施設としては日本で唯一の存在です。私がセンターを見学に訪れた際、教えていただいたことが2つあります。1つ目は褒めることの大切さ、2つ目は自分の役割を楽しむということです。介助犬は褒めて育てます。上手にできた時にすごいねと言ってタイミングよく褒めると、犬が自信を持ち楽しく作業ができるようになるそうです。反対に失敗した時は叱るのではなく、成功できるように犬の動きをフォローすると聞きました。介助犬を見た人から犬はかわいそうと言われることもあるそうですが、介助犬たちは決してやらされている、働かされているとは思っておらず、褒められることが嬉しくて自分の役割を楽しんでいるそうです。確かに指示が出た時、嬉しそうに尻尾を振っています。今人間の社会は褒めるということを忘れてはいないでしょうか。テレビを見ると毎日のように特定の人を非難して責め立てている場面が映し出されています。そうした場面を見るたびに、子どもたちがこの状況をどう思って見ているのだろうかと心配になります。間違えると責められる。間違えた人は責めてもいい。だから間違えてはいけない。だったら言われたこと以外はやらない方がいいと思ってしまわないでしょうか。家庭や学校でも親や先生が思う枠に子供を当てはめようとしたり、こうでなければならない、これはしちゃダメと 言ってばかりではないでしょうか。もちろん、間違っていることはしっかりと指摘したり、教えたりする必要はあります。しかし、大勢の前で大きな声で指摘する必要がないこともあります。先日、職場で抹茶を出す機会がありました。普段抹茶を立てたことがない職員は、茶碗の種類を気にせず出していました。そこに同席していた高齢女性は、私の耳元で、これは夏茶碗なんですよ、とこっそり教えてくれました。きっとその女性は褒めることも上手にできる方なんだろうと思います。5月22日の補助犬の日に、毎年森コロパークで開催されている介助犬フェスタがコロナ禍のため、今年もオンラインで開催されます。介助犬の素晴らしさを知っていただく良い機会です。褒められて、のびのびと活躍する介助犬の姿をぜひご覧いただければと思います。以上、一平と一福でした。最後に長久手市の統計情報です。2021年4月1日現在の総人口は6万35人、マイナス104人となっています。男性は2万9729人で、マイナス56人、女性が3万306人でマイナス48人、世帯数は2万4725世帯でプラス52世帯となっています。続いて3月の月間移動数です。転入は638人、転出は758人、出生は44人、死亡は28人、うち孤独死、孤立死は1人となっています。3月の交通事故です。死亡は0、重傷は1人、軽傷が20人となっています。最後に3月の犯罪発生状況です。刑法犯は18人、うち侵入犯は0となっています。以上、統計情報でした。これで広報長くて5月号を終わります。まだまだコロナが猛威を振るっていますので、どうぞお気をつけてお過ごしください。